お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はニューサウスウェールズ州立美術館コミュニティアンバサダーの長川和子さんにお話を聞きます。ニューサウスウェールズ州立美術館では昨年11月から今年3月8日まで日本の妖怪をテーマにしたアートの展示ジャパンスーパーナチュラルが開催されています。1700年代から現代までの新旧の貴重なアート作品を集めたこの展示は来場者だけではなく美術館内のスタッフの間でも話題になっているそうです。どういった内容の展示なのでしょうか。長川和子さんに聞きました。とても人気が、
はいはい、素晴らしいですよ、
はい、評判がいいんですけれども、うん、どういう内容の一口で言うのは難しい
一口で言うと難しいですけど、
はい、
江戸時代中中頃から現代の、アートまで全てを網羅したものなんですね。でどんな風にって思うんですけど、
はい、
もちろん江戸時代中頃の浮世絵はたくさんありますし、そのテーマも妖怪がテーマなんですけど、同じ題材でいろいろな浮世絵師が描いているのをこう見てみたり、それから村上隆、現代のもう巨匠ですよね、
はい、
彼のすごいもう巨大な作品があるんですけど、そこにドクロが出てくる。そして他の浮世絵を見るとまた違うドクロが出てくる。そうするとそのドクロだけをこう見てもなんだか面白かったり、あとは今回百鬼夜行といって百の鬼が夜行進すると書いて百鬼夜行なんですね、
はい、
これ何かっていうと、昔から日本は自然だとかいろいろなものに精霊が宿るっていう考え方をしてましたよね。でもこの百鬼夜行っていうのはつくも神と言いまして、古道具が100年経つと自分で化ける力を得るんだったんだそうです、はい、それで使っている人間は100年経つと妖怪になってしまうから、その前に捨てちゃおうっていうことで99年目ぐらいに、これはまあ実際に本当に99年っていうことではないけれども物を捨ててしまったのね。そしたら古道具たちが怒って、なんだこれでは今までこれだけ人間に尽くしてきたのに、
はい、
ここで捨てられてしまった、100年は経っていないけれどもどうにか化ける力をつけようということで、みんなが集まってその妖怪になる力を得て、そして夜になると京都の町をいろいろなところから集まってきたつくも神の、まあ、妖怪たちが京都の町々を練り歩いたというお話があって、その絵巻物があるんですね、
はいはい、
でもその板谷博晴の1880年ぐらいの絵巻物の反対側にはタッチスクリーンがあって、
はい、
こうその壁を触るとそこに妖怪が現れるんですこれって子供も大人もあっちもこっちも触ってみて、あ、さっき出てきたのと違うのが出てきたとかって言って、もうすごく楽しんでます。私たちのような年代だけではなくて、昔のものが好きな古い年代ではなくて、新しい人たちも古いものを楽しんでもらえるように、素晴らしい構成だと思う。今までのいろいろな展覧会がありましたけど、
はい、
こんな風にうまく古いものと新しいものがうまくこう融合してて、で誰でも楽しめる、ちっちゃな子から本当にもう詳しいことも知り尽くしたような方まで十分楽しめるっていう感じ、すごいですよ。180点もいろいろ
180点、
うん、途中でね、はい、入れ替えがあるんですけれ ど、
あ、なるほど。
でも全体で180点のアートワークが今回集まってきたんですね。でそれはもちろん州立美術館が持っている浮世絵なんかもたくさんあるんですけれども、
はい、
その他にミネアポリスだとかボストンだとか、それから大英博物館だとか、
はい、
あとは個人で持ってらっしゃるものとか、そういったものがたくさん集まってきてて、それはそれは立派な展覧会です。で、中はいつも特別展をする時の会場なんですけど、
はい、
8つの部屋に分かれていて、こう曲がるとあら、また違うものが出てくるっていう感じで、本当にね、飽きないんですよね。全部を見渡せるような展覧会ではなくて、お部屋が8つに分かれてる、その間をこう辿っていくと現代のものから古いもの、 テーマごとにちょっとずつ、もちろんテーマは妖怪ですけど、
はい、
それぞれのお部屋がこうまた違っていて、それはそれは楽しいです。次は何かなっていう感じで。
そうなんですね、うん、
その中でも特に今回 の、 あの展覧会の構成の仕方、うん、あのなんかすごくいいなと思ってますし、それからあの美術館の人たちも今までここ数年の間で一番いいあの展覧会だとか、うちわうちわで言ってるのね、うん、っていうことはそれだけうちわでもなあのすごいと思ってるし、実際に外から来た人はこの楽しみ、現代の絵画とそれから昔の300年ぐらい前のものが一緒に見ることができる、はい、それもなんかこう堅苦しくなくて、とてもとても、うん、あの楽しめる展覧会です。
そうなんですね、うん、私も聞いた時は、まあ、夏っていうこともありますし、こう怖いこう背筋がゾーッとするような内容なのかなと思ったんですけれども、それとはまた違った感じになってるんですね。
そうですね、もちろん夏の展覧会だから、そして昔々冷房がなかった頃っていうのは百物語って言って、みんなが集まって怪談話をする、そして一人のお話が終わるとろうそくだとか、はい、または提灯を消していく、最後の人のお話が終わると真っ暗になってそこに妖怪が出てくるというようなことが江戸時代は流行ったんだそうです。夏に結局ゾーッとするから涼しくて、
聞いてるだけで今怖いですけれども
で、うん、入場する会場へ入るところがその百物語の様子を表すような感じで、薄暗くなっているところに天井からたくさん提灯がぶら下がってるんです。そこでもう、あ、妖怪の世界にこれから入るっていう雰囲気が出ています。
なるほど、すごい本当に異次元ではないですけども違う世界に入っていくような形になってるんですね。
そうですね、うん、
あの長川さんはご自身で お気に入りの作品とかありますか？
ですね、私今回は村上隆さんご自身がいらしてインタビューを私たちあの見ることができたんですね。でそして彼の話していることだとか、それから彼は東京芸大の日本画家では初めて博士号を取った方なんです。ですからもちろん日本画をやっていらした方だから、すごく深くもう勉強してらっしゃるのね。皆さんが思うような村上隆ってっていうような考えがもしもあるとしたら、いやそんなもんではなくって、本当にあの立派な、結局彼はスーパーフラット の、 あの提唱者ですよね、うん、結局浮世絵とかああいうのはフラット、西洋画のように遠近法が使われてないんですけど、うん、でも彼の今回の作品を見るともうわーっと迫ってくる、または一つが後ろに下がってとか迫ってくるとか、ものすごく迫力あるんです。なんかびっくりしました。
あのガイドツアーに参加されている方の反応っていうのは何かあの印象に残るものはありましたか？
そうですね、あの多分期待してた展覧会とはちょっと違って、こんなに面白いのっていう感じで、うん、あのなんかあの数字入場券っていうのがあるんですけど、それを買っていくことにしましたって1回来て、で あと何回も見たいっていう方もいらっしゃる の、 あのやはり全部を1回でっていうのは見る時間も大変ですよね、
うん、
だから何回かに分けていらっしゃったら楽しめると思う。あの怖いものを怖く寒くなるような怖さではなくて、ってこんなことを考える江戸時代の人たち、こんな人たちの作品がこんな風にあって、色がまるで昨日描いたみたいな絵じゃないのとか、うん、そんなことから今現代のその村上隆をはじめ現代画家日本画家も含めてその人たちの作品も素晴らしくて、これもあれもあれも見たいし、ちょっと今日はもう時間がなくなったっていう感じになると思うぐらい。
実はですね、私先日美術館をお邪魔しまして、
あ、そうですか、
あのトークショーを、うん、あの聞かせていただいたんですけど、
はい、
その方はあの壁画、入り口入ってすぐの壁画を描かれた方なんですが、
ちょっとそのこと、若い日本の方なんですよね、
はいはい、
吉田健太郎、健太郎さん、
はい、
すごいですよね、あの壁画 1,2,3,4 枚、うん、すごいでしょう。 あれだけ大きな壁に自分で考えた、もちろん妖怪をベースに、そして州立美術館の様子をこう考えながら描いたものですけど、もう現代のなんというか百鬼夜行、あそこにクリエイト、制作したわけですもんね、
はい、
でそれからあと彼の絵、それがご存知でした、左の方に説明書きがちょっとあるんですけど、
はい、
そこに QR コードがついてるんですね、
はいはい、
で QR コードでアプリをダウンロードして、そこからこうやって見ると、あのお化けたちが、妖怪たちが動き始めるんです。ロクロク首の女の人の首がふにゃふにゃふにゃってなったり、いろんなあの妖怪が歩き、
すごい、
それも楽しいですよ。もうその QR コードを自分でダウンロードしなきゃいけないんですけど、
はい、
そしてその前にないと他に持ってってそれを見せられないのが残念なんですけど、
です
から必ず来ていただいて、州立美術館に来ていただいて、そして健太郎さんのその壁画を見て、で壁画が動くところを見る、これも楽しいですよ。
ニューサウスウェールズ州立美術館コミュニティアンバサダーの長川和子さんへのインタビュー、聞き手は平林純子でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。